進めます。教員の働き方改革。司会、公立学校の副校長、教員の多忙については、社会においても大きな問題となっています。本市でも改善が進んできたと思っていますが、先日一般紙で教員のブラック勤務の実態についての記事が掲載されていました。教員が職場が変わったと実感できるには、まだ時間がかかるのでしょうか。委員、平成30年度に市教育委員会では、3年間を計画期間とする私立学校教員の働き方改革実施計画を策定し、所管ごとに取り組みを行ってきました。本市では在校等の時間を減らすために、教員自身に意識してもらう出退勤管理のタイムレコーダーの設置や、執務時間外の音声応答装置などは効果があったと思います。その他の計画も項目を見れば内容は大体わかりますが、給食時等の対応の充実と、学校徴収金の徴収管理はどういうことでしょうか。教育長、給食時等の対応の充実は、給食時などに子どもたちにアレルギーの症状が出たときに、教員以外の職員も教員の補助ができるよう、事務職員などを対象とした研修を実施することです。この研修は計画策定時から毎年行っています。学校徴収金の徴収管理ですが、現在、教材費や修学旅行等の校外学習に必要な費用は、原則として現金による徴収は行わず、口座振り替え等の活用を推進しています。給食費の徴収については、給食事務、市の会計年度任用職員が担っていますが、他市では給食費を公会計に移管したところもありますので、情報収集を行っています。委員、わかりました。教員の授業以外の負担を洗い出し、極力軽減していくことは、事務局が積極的に関わるべきことの一つだと思います。司会、国は私立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針、令和2年4月施行を策定し、私立学校における教育職員の業務時間の把握を行い、業務削減や勤務環境の整備を進めています。時間外在校等時間の上限時間を原則1ヶ月45時間、年間360時間以内と定め、市教育委員会は月ごとに各学校の在校時間等を把握することになっています。実態はどうでしょうか。教育長、出退勤管理システムの集計結果では、全教員の在校時間等については、教員の週あたりの平均勤務時間45時間以内は達成できていない日がありました。しかし、令和2年度に実施した教員のライフワークバランスの調査結果では、令和元年度と比較すると満足、おおむね満足と回答した教員の割合は、小学校では 7.3 ポイント、中学校では 16.5 ポイント増加し、小中学校を合わせて平均 80% を超えました。新型コロナ感染症対策を取りながら、授業の充実を図り、バランスをとって自身の働き方改革を進めながら、教育活動を行えていると思えます。委員、令和2年度は誰にとっても困難な時代でした。本市だけの問題ではありませんが、学力向上の目標を高く掲げれば掲げるほど、それを直接担う立場にある教員に負担がかかることは間違いないと思います。教育委員会の事業を決めるときにも、このことがふと頭に浮かびます。今年度から公務支援システムが稼働していますので、働き方改革の進展に期待しています。教育長、 教員の働き方改革の一丁目一番地は、在校等の時間を減らすことだと思います。自身の精神的、身体的な安定が、子どもとのより良い接し方につながるのだと思ってもらいたく、それには思い切って仕事を切り上げて退勤することも一つの方法として実践してもらえたらと思います。司会、教員になられても体調を崩して休職される方も少なくないようですし、教員の応募者についても全国的に減少しているという報道もありますが、委員、職業として教職を選ばれ、厳しい試験を通ってこられたのに、諸事情により断念せざるを得なくなった思いをお察しすると、たまらない気持ちがします。社会人になって、どの職業を選んでも壁はあります。特に若い先生には乗り越えてほしいです。この4月に本市に新規に配属された先生は24人いらっしゃいます。とてもいい笑顔ですよね。皆さんがこの笑顔を持ち続け、生き生きと子どもたちと接し、充実した社会人として過ごしていただければ、今後若い方の教員志望が増えるのではないかと期待しています。